さて時刻は3時7分を回っております。ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。このななこチャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けをしております。さあそれではお待たせをいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたしましょう。学校法人京都 YMCA 学園舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校副校長でいらっしゃいます阿部和弘さんにお越しいただきました。阿部さんよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
実は阿部さんにここにお越しいただくのはですね2回目なんですよね。
そうですね、なんか機材がたくさん増えてますけど、はい、あれから
そうなんです。内装もどうですか、綺麗になりましたか。
そうですね、できる前だったですかね、あれは。
そうなんです。実はですね、ここにお越しいただいたゲストの方というのは、はい、阿部さんが初めてでしてね。というのは赤レンガラジオっていうのをこの開局前にやっていたんですけれども、その時のゲストとしても一度お越しいただいております、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ。ということで今日はお越しいただきましたけれども、さらに前回より増してこの阿部和弘さんの魅力に迫っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて阿部さんはですね、現在舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校の副校長でいらっしゃいますけれども、はい、このもともと YMCA という団体で働き始めたきっかけを教えていただけますか。
はい、20代の中頃になりますけれども、大学を出てそこからということなんですが、はい、大学はアメリカの大学を卒業しました。そしてですね、はい、その後なんか教育関係の仕事ができればなとかですね、それからまあ留学中も本当たくさんの方に、お世話いただきましたので、そういったですね、外国から来てらっしゃる方とか留学生とか将来お世話できればいいかなとか思っていたところに、YMCAの求人がたまたまありまして応募しました。これも偶然、YMCAに拾っていただいて今現在に至るということでお仕事させていただいてるんですけれども。
なるほど、なんかそれもなんか偶然というか本当になんか運命の出会いのような感じですね。
そうですね、間接的にそういう仕事したいなと思ったのかもしれませんけれどもね、いずれにしましても本当に偶然だなと思います。
この YMCA、 まずはその京都 YMCA で働かれていたということなんですけれども、はい、この入られてからはどんなお仕事をされてたんですか。
やはりそういった大学時代の経験があったからだと思いますけれども、うん、YMCAは世界中にありますので、世界の特にですね発展途上の国にある YMCAと一緒に協力しながら、現地の、いわゆる貧困とかね、スラム街の方たちへの支援というふうなことで、京都ではたくさん募金を集めさせていただいて、循環医療者を寄付したり、あるいは職業訓練のセンターを作ったりとか、そういったですね国際協力の仕事をまず初めはさせていただいておりました。
なるほど、国際協力事業、そこからまた別の部門にも入られたんですか。
はい、それから、YMCAは英語教育でも有名なので、やっぱり英語の教育は担当させていただきながら、海外の若者を留学させたりですね、イギリスの大学への編入のプログラムとか、そういうのも経験しながら、そしてですねもう18年ぐらいしておりますが、実は留学生をこちらに京都に来ていただいて、日本語とか日本語、日本の文化を勉強していただくような、その留学生事業もですね長くさせていただいております。結果ね、私が留学していた時代の思いを、体現させてもらっているのかなと思いますが、今もですね、はい、留学生のお世話とかもしております。
うわ、まさに若い頃にね志された事業をされてきたということなんですが、はい、こうしたその留学生の方々と触れ合う中で何かこうお感じになることってありましたでしょうか。
そうですね、やはりですねいろんな国の方もいらっしゃいますけど、いろんな文化を持ってらっしゃる方が 非常に多いので、
はい、
やはりですねそれを、知ることが非常に面白いとも思いますし、またそういう、人と違うということがですね非常に魅力的に感じる、そんな体験かなと思うんですけどもね。
人と違うことが魅力的。なんか私たち日本人ってどうしても誰かと一緒であろうとか、はい、人と同じということが割と美徳にされがちじゃないですか、
はい、
まあ、そうした中でやはり海外経験もおありの阿部さんからすると違いが魅力的。
違うというのが非常に魅力的。この違うということが、
はい、
非常に美しいと言いますか、ね、まあ 白色一色のね部屋の中にやっぱり赤い花とかあると綺麗に映ると同じようにですね、やっぱり文化が違うというのも非常に私にとっては魅力的だなと思っていますね。
あ、なるほど。阿部さんはもともと京都市内のご出身でいらっしゃるんですか？
はい、そうです、京都です。
こちらの舞鶴に来られたのはだいたいどのぐらい？
この YMCA の舞鶴での新しい専門学校づくりのために1年半に前にこちらにやってきまして、
はい、
今こちらに住んでおりますが、
実際その先ほどのね違いは魅力的美しいという話からいくと、この舞鶴っていかがですか？
はい、やはりですね京都市内とは違うところもたくさんありますね。
はい、はい、
ただまあやはり同じ日本同じ京都なので、どういうんでしょうか、その違いも非常に美しいし、そしてまた、過ごしやすいなと思うんですけど、特にですねやっぱりこちら来ますとですね、
はい、
気持ちが癒されるというかね、やっぱりね、落ち着いた、まあ、生きてるなという雰囲気がですね、
はい、
本当します。
それは、例えば自然の中なのか人と人との交流の中なのか。
いや、おそらくですね、はい、京都市内に住んでおりますので、自然が少し少なかったり、あるいはやっぱりたくさんね、多くの方いらっしゃいますので、そういった意味では舞鶴の方が自然豊かでもありますし、それから人と人のとの触れ合いなんかもですね、私にとってみればいい距離なのかなと思ったりもしますが、
はい、でももしかしたらそれもやっぱり違いは美しい、そう思えるマインドがあってこそなんでしょうか？
そうだと思いますね。結構ね、そういった環境が嫌でお戻りになられる方もおるかと思うんですが、私はですねそういったような癒される環境が非常にもういいなと思って、今現在京都にいる方もですね、ぜひこっちの方にお越しくださいというふうに誘っております。
いやー、もうまさにこの FM 舞鶴もですね、それこそ北区の京都のラジオミックス京都とこう、はい、姉妹局としていろいろ番組も交流させていただいてますのでね、この違いは美しい、そんなマインドをお持ちの阿部さんから何かお伝えになりたいこととかありますか？
そうですね、ぜひ、外国の文化に触れることもそうですし、まあ、舞鶴もたくさんですね、インバウンドで観光のお客様いらっしゃいますので、はい、ぜひぜひこの違いというのを美しいと捉えながら、多くの文化、まあ、日本人同士でも文化違いますので、そういった文化の違いがある中で共に生きれるようなことの社会が実現できればなと思っておりますので、ぜひ皆さん違うということは美しいんだということをですね、はい、感じていただけないかなと思ってお話しさせていただいておりますが、
すごい今日は名言が飛び出しておりますけれども、また後半も引き続きゆっくりお話を伺っていきたいと思います。それではここで一旦お知らせに入ります。さて、ななこチャットラジオ、時刻は3時まもなく18分を回るところです。引き続きこのお時間は株式会社大滝工務店の提供でお届けいたします。ということで今日は学校法人京都 YMCA 学園舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校副校長でいらっしゃいます阿部和弘さんにお越しいただいて、前半違いは美しいというお話を伺いました。阿部さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて現在はここ舞鶴で国際福祉専門学校の副校長先生として若者たちとこういろいろと関わっていらっしゃるわけなんですが、現在どうですか学生の皆さん。
そうですね、私どもの学校は介護福祉、はい、介護福祉士を目指す学生さんと、それから観光とかですね、海外の国際観光ビジネス、これを学ぶ学生さん、両学科の学生さんに来ていただいているんですけれども、まあ、皆さん共通して言えるのはですね、はい、非常にですね優しい子が多いですね。
優しい子、はい、どういったところから。それは
そうですね、まあ優しい子というか、どちらかというと少し優しすぎると言いますかね。
あ、なるほど、
はい、まあ、優しいのと優しすぎるのは少しこう微妙な違いがありまして、はい、
そうですね、
はい、本当に気持ちの優しい子多いんですけれども、その分ですね優しすぎるところもあって、やはりですね、何かを成し遂げていく時の、まあ、精神力であったりですね、不安な面もたくさんあると思うんですけど、そういったところが、もうちょっと頑張っていただければなと。逆にそれを頑張って乗り越えて卒業したらですね、はい、非常にいい人材になるんじゃないかなと思っておりますが、特に、先ほど前半でお話しましたように、
はい、
京都のYMCA の専門学校の方には、たくさん留学生の方いらっしゃるんですね。この方々はですね同じ年代なんですけど、はい、ものすごくアグレッシブなんです。
アグレッシブいいですね、はい、アグレッシブというのもいい意味で使うとね、やっぱり覇気があるとか、はい、情熱があるとか。
そうですね、同じような年代のそういった、まあ中国の学生さんとか台湾の学生さんと日本の学生さんと比べたときに、
はい、
日本の学生さんの今の若者の方々の方が優しいんですが、優しすぎてひょっとしたらね、さまざまな競争で、
はい、
まあ、協調社会なんでね、勝ち抜いていただくときに、もう少し生きる力が欲しいなと思いながら、それがこう我々でなんかサポートできればなというふうには思ったりしますけれどもね。
そうですね、その人と合わせるとか人と協調するとかいう優しさを持ちつつも、先ほどの話じゃないですけどね、違うことは美しいということは、やっぱり個性をどんどん生かしていく、ね、そうした意味でも先生方の若者への関わりというのはどんなことを大切にされてますか。
はい、やはりですね、自分の持っている能力をやっぱりこうアピールしていただくということで、やっぱりアピール力とかですね、そういったことがねたくさん向上していただければなと思っておりますが、私が特に直接担当してますのは国際観光ビジネス学科なんですけれども、そこではですね必ず、何本もスピーチをしたり、
はい、
はい、それからクラスの中でのグループディスカッションのリーダー役をしていただいたりということで、とにかくこう違う意見があっても自分の意見をですね、他の学生さんに伝えて、そして分かってもらうような努力をですね、普通の授業とかでしとかないとね、なかなか普段すぐにというのは難しいので、
そうい
うふうに心がけたりはしておりますが、
うわ、それこそそのスピーチであり、またプレゼンのような、
はい、
はあ、そしてその自分の意見も言う、そして相手が違う意見を言ってもそれもまた受け入れるということなんでしょうか。
そうですね、やはり、違う意見をこう戦わせながら、その中でまあ、いい意見を取り入れながらですね、
はい、
お互いにとっていいのはどちらというのを考えるような、そんな能力がつけばね非常にいいんじゃないかと思うんですけど、それもやっぱり相手のことをきちんと違いを認識して受け入れる力がないと難しいとは思ってますが、はい、なんとか授業の中でそれが、伝わればなと思っておりますけれど。
うわ、なんか鍛えられそうですね。
そうですね、そういったこと苦手な学生さんも非常に最初多かったですが、やっぱりこう、まあ、日々ね、
はい、
そういった授業を受けていただくと少しずつ変化してくっているというふうに思っております。
なるほど。やっぱりね、私たち大人がこういった若者の能力というか持っているものをこう引き出していく、そうしたことがすごく大事かなと思うんですけれども、先生はどのようにお考えですか？
まさしくその通りで、やっぱり少子高齢化、いろんな問題が起こっておりますけど、私も特に思いますのは、ぜひこの若者を主役にするような、今後はですね、次の世代に送って持続可能のようにですね、若者を中心にした社会になっていただけるように、
はい、
どう大人がサポートできればすればいいのかということをですね、考えていければなと思っております。
なるほど。なんかこう我々もね、ちょっと前に出すぎるのではなくてというところもありますよね。
そうですね、そこはね、若者の方々がね、やっぱりきちんと自分の意見を主張しながら、ね、年配者の方とも上手にやっていけるような、
それ
もつけながらですけども、でもそれでもね、やっぱり社会の中心は若者になってもらいたいというふうに思いますね。
そうですね。我々のこのラジオも、今一番若い子で19歳かな、
はい、
で一番年配だと60歳と、
はい、
色とりどりいろんな個性を生かしてやってるんですけれども、やっぱりどんどんね、若い学生さん、ぜひYMCA の学生の皆さんにもどんどん関わっていただきたいと思いますので、
はい、機会がありましたら、
はい、
お声掛けをさせていただいて、
ぜひ
学生さんたくさん呼べればいいんですが、頑張ってみたいと思いますけれど。
そうですね、これ本当に度胸がつきますので。
そうですね、一度こういうね、経験もしてもらったらいいんじゃないかと思いますけどもね。
はい、ということでいかがでしょうか、その若者を、ね、どんどんこれから主役の時代にというお話でしたけれども、
はいはい、
さあそれではまた一曲ここでお届けをさせていただきたいと思います。えななこチャッタラジオ、ただいま3時20もうすぐ9分を回る頃ですね。ここまでの放送は大時工務店の提供でお届けをいたしました。さてということで、今日は阿部先生、いろいろとお話を伺ってまいりましたが、この番組の恒例となりました、これが私の生きる道、早速発表していただきたいと思います。お願いします。じゃん。
はい、
はい、これをお読みいただいてもよろしいでしょうか。はい、
チェンジエージェントと言います。
はい、これはどういうことでしょうか。
はい、これはですね、先ほどもお話ししましたが、若者を主役にという意味なんですね。
あ、なるほど。
やはりですね、これから本当に次の世代を担う若者がですね、どのように活躍してもらうか、そのために私もそうですけども、いろんな大人がサポートをし、その中にはね、違う国籍の方もいるかもしれませんし、それから高齢の方もいるかもしれませんが、いろんな文化を美しいと感じて、吸収していただきながらも、若者を主役にするような、そんな活動を私としてはしていければなと思っております。
はい、もうね、本当にその副校長としてのお立場でもあり、またこの阿部さんご自身の思いとしても、いろいろと今日はお話を伺ってまいりましたが、せっかくですので、この舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校の、なんか毎月オープンキャンパスが行われているということなんですが。
はい、毎月オープンキャンパスを行っております。それぞれですね、国際観光ビジネス学科、はい、それから海洋福祉学科、そこにあったいろんな体験授業を受けていただけるようになっておりますので、ぜひ、お越しいただければと思います。詳細はですね、
はい、
ホームページで確認していただければ、いろんなブログもありますので、過去のオープンキャンパスの様子も見ていただけるかと思いますので、ぜひお待ちしております。
ということで、この 学校法人京都 YMCA 学園舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校毎月オープンキャンパスを行っていらっしゃいます。詳細はホームページ舞鶴 YMCA と入れていただきますと真っ先にヒットするということですのでね、いろいろとそのホームページから詳細をご覧いただきたいと思いますが、ということで阿部さん今日はお時間が
結構ね、早いですね。
ですよね、まだまだお話を伺いたいところなんですが、
またお呼びください。よろしくお願いします。
ぜひこちらこそよろしくお願いいたします。ということで今日のナナコチャッタラジオ、これが私の生きる道、学校法人京都 YMCA 学園舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校副校長でいらっしゃいます阿部和弘さんにお越しいただきお話を伺いました。阿部さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔いたしました。